聖書朗読いたします。今朝はイザヤ書60章14節から22節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書の文字の方は1124ページ、第3版の聖書には1225ページとなります。イザヤ書イザヤ書60章14節から22節までお読みいたします。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来、あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ、憎まれ、通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に帰る。あなたは国々の父を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私があなたを救う主。あなたをあがなうヤコブの全能者であるこのことを知る。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。あなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅はもう聞かれない。あなたはあなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼう。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となる。あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの民は皆正しくなり、常しえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す私の植えた枝、私の手で作ったもの、最も小さいものも種族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば私は主が速やかにそれをする。主はあなたの光となるという題で、小沢先生にメッセージを取り継いでいただきますけれども、その前に特別賛美になります。イエスよ宿りまして。
ではお祈りをいたします。私たちのところへあなたの一人の御子イエス・キリストを使わせてくださいました天の父なる神様、その皆をあがめて賛美いたします。私たちは今招かれここに座ることが許されました。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、あなたの命の御言葉を今お語りくださいますよ。その時あなたの御栄光がここに表されますように。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今日皆さんの前に4本のろうそくが灯されております。で、今日は私たちはクリスマス礼拝という形で礼拝を行っておりますけれども、でこのクリスマスというのはイエスキリストという方がいらっしゃって、その誕生日を誕生をお祝いする日であるということは、誰でもが今知っている知識だろうと思います。ところが、今日教会に来ますとこのように4本のろうそくが灯され、そして、皆さんのお手元の週報には一番上の方に太閤節第4週と書いてあります。対抗説って何、英語でアドベントと言っておりますけれども、これはあまりこう普通の方には馴染みがない言葉だろうと思います。対というのは待つで、降というのは降りてくる、下る、そして節というのはシーズンということを意味しております。この闇の世にある、私たちのところに神様が光となって降りてきてくださったこと、それを降りてくださることを待ち望む季節という、そういう意味になります。でもすでに2000年前に、救い主であるイエス・キリストという方は私たちのところに降りてき、てくださいました。ですのでもう待つ必要はないはずなんですね。なのになぜ私たちはわざわざ対抗説といってこの待つということをもう一度思い起こすのかは少し説明が必要になります。もしイエス様が、救い主であるイエス様が2000年前に一度来られてそれでおしまいということであるならば、もう私たちは確かにもう何も待つ必要はありません。けれども聖書にはこういうことが書いてあります。皆さんの週報開いて右側にその聖書の箇所を少し抜き書きしておりますので、ちょっとそれを見ていただきたいと思います。開いて右側のところにフィリピ書3章20節という書いてある、そのように書いてある箇所がありますので、そのところをお読みいたします。私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますとあります。イエス様は2000年前に一度来られたのですが、実はもう一度来られると書いてあります。それは何のために来るかといいますと、この世界にあるすべての罪と悪を裁いて、そして、その中で苦しんでいってた者たちを救うために来る。で、私たちはその、神様がイエス様が救い主である方が再び来られる日を待ち望んでいる。クリスチャンって何ですかと言われれば、一つにはそういう立場にある人たちということも言えます。それで、でも、そういう立場にはあるんですが、普段忘れがちでありますので、1年に1度、クリスマスの前の4週間対抗説ということで、その待ち望んでいる私たちのことをもう一度思い起こしていくわけです。さて、ではその神様が私たちのところに来られる とあるんですけども、一体この私たちが住んでいる世界ってどんな世界であるのかから、ちょっともう一度振り返ってまいります。皆さんもそうだと思うんですけども、何も悩みのない方はおそらくいないはずであります。大なり小なりいろんな悩みを私たちは抱えております。私は子供の時、悩みというものはほとんどなんか悩むといってもお腹が空いたとか寒いとか暑いとかそれぐらいしか分かりませんでしたけれども、だんだん大人になって長く生きているうちに本当に悩み苦しみというものがあるんだということが分かってまいりました。親と子の間でも憎しみ合うということもあるし、夫婦の間でも気持ちが通わないということがあります。あるいは病気で苦しむということもあり、裏切られるということもあり、あるいは愛する家族を事故や病気で突然に失うということもあり、あるいは健康でいたけれども年を重ねるうちに自分が死ぬということを考えざるを得なくなる。身の回りだけ見てもそうですが、でもあと、世界中のいろんなニュースを聞くと戦争があり紛争があり、そしてまた、子どもたちやが虐待される、あるいは、いじめられる、そういうことも、もう毎日聞いております。一体この世界にどうしてこんなことが起きていくんだろうか、そういうことで考えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。で、私は、若い時にですけれども、そういうことを考えているうちの一つとして、なぜ人が死ぬんだろうかということを考えて分かんなくなったことがありました。一生懸命頑張って生きて、そしてまた悪いことをしなくて正しく生きようと、そういうふうにしたとしても結局最後は死んでしまいます。死んで終わりであるならば、じゃあなんで頑張って生きてい く意味があるのか、何にもないじゃないかと思ったわけです。で、生きる意味がない、分かんないというんであれば、もう前に進めなくなりました。私もうなんで今日学校に行かなくちゃいけないんだろうかということが分かんなくなりましたので、結局、今当時そういう言葉はなかったんですが、今でいう不登校になりまして、ほぼ4年間学校行けなくなってしまいました。なんとか学校は卒業しましたけれども、でもなぜ生きていくのかがわからないという、その虚しさを抱えながらその後、生活をしていきました。で、なんで自分はこんなに悩むのかなということで、やっぱりいろいろ考える中で私は最初に考えたのが、誰かが悪いんじゃないかということを考えたんですね。こんな自分にしたのは誰かが悪いんじゃないか。で、もう一番身近なのは親でありました。父親が悪いということで、私はずっと心の中で父親を憎んでおりました。で、だんだん今度は、世界に目がこう止まるようになっていきますと、政治が悪いんじゃないかというふうにも考えるようになりました。で、当時今から思い返しますと、もう20代20歳の頃というのはいつも誰かに怒りをぶつけていた、なんかこうちょっと触るとなんかもう怒りがボーンといつも出てくるような、そんな状態だったなと思っております。つまりとにかく自分は正しくて周りはもう間違いだらけだと、そういうふうに思い込んでいました。ところが聖書を開いていきますと、こういうことが書いてあります。皆さんの先ほどの、フィリピ書というところから、そのちょっと下のところに今度はイザヤ書、59章13節という御言葉、聖書の言葉を記しておりますので、ちょっとそれを読み上げます。私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいている。私は自分がなんでこんな目に遭わなきゃいけないのか、なんでこんな不幸なことになってしまったのか、その 原因、責任は誰にあるのかといつも考えておりまして、それは自分以外の誰かであるといつも思っておりました。そうやって人を批判しておりました。けれども聖書を開きますと全く別のことが書いてある。あなたは神に背き、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいている。表向きは、つまり目に見えるところでは、あなたは良い人を演じているけれど、目に見えないところ、心の中では良くないことを考え続けている。それがあなた方人間の本当の姿ですよと聖書に書いてあったんです。まあこう聞いて、それをそのまま受け入れられる人と、いやそうは言われてもどうするんですかとこう反発する方って多分いらっしゃると思うんですね。聖書によりますと、とにかく人間はすべて神に背いた罪人であると言われるんです。でそういう罪人は一体どうなっちゃうんでしょうか。聖書によれば、神様に背くというのは死に値するほどの重い罪であると書いてある。ですから全員、私たち人間は神様の裁きを受けて真っ先に殺されなければならない。まあ、私もその一人になるわけですけれども、しかし私は今ここに立って何か偉そうなことを語っております。じゃあ私は何か良い人になったのか、神様の前で私は罪のない人間になった、なので、私以外の人たちだけが殺されるという話なんでしょうか。そんなわけはありません。私が努力して良い人間になったわけではないです。いや、聖書では人間はどんなに努力しても良い人にはなれませんって書いてある。じゃあ一体どうすればいいのか、どこに解決があるんですか。私たちは確かに心の中でよく言われれば、考えれば確かに聖書の言う通りに心の中で良くないことを考えているという。でもそれをやめろと言われたらやめられません。一体どうすればいいんでしょうか、どこに解決があるんでしょうかということになりますと、実はこれは非常に簡単なんですね。どこにどうすればよいかは簡単です。私たちは神様に背いたと言われているのですから、そこから問題がすべて始まったのですから、神様のところに立ち戻ればいいんです。でもそんな簡単に立ち戻れるんでしょうか。そもそも最初から私たちは、もう聖書の最初から、アダムとエヴァという人たちがいて、この二人が神様に背いたっていうところから聖書は始まっていくわけですから、簡単に立ち戻れるんでしょうか。まあ、ここで、私の、お話をいたします。今日二つのことを多分私自分のことを話しますけれども、一つ目のお話をいたします。で私は23年前になりますけれども、その23年前初めて教会に行くことになりました。それまで教会というのは行ったことがない、もう周りにクリスチャンがいたわけでもないし、誰かそういう身近な友達もいたわけではないんですね。なんで行くことになったのかと言いますと、当時妻と結婚をすでにしておりましたけれども、夫婦関係がぎくしゃくしてしまいまして、とうとうもう離婚しなくちゃいけないんじゃないかという話し合いになったんですね。で、それまではいろいろとごまかして生きてましたけれども、これはもうダメだ、もう本当にそうなってしまうんじゃないか、もう 99% そうじゃないかと思った時に、もう自分ではどうしようもなくなりまして、で思い悩んで、どうしたかっていうと、すでに妻が教会に行っておりましたので、その教会に私次の日曜日に駆け込んでいきました。で牧師室 の扉をドンと叩いて、先生クリスチャンにさせてくださいと言ったんですね。なんでそんなこと言ったのか自分でもよく分かんないのですが、とにかく何 自分では解決ができない。で、とにかく教会に行けば何かわからないけども、とにかく行くしかないと思って駆け込んできました。で、その時牧師の先生は、まあまあ待ちなさいということで、まず聖書を開いて、行きましょうと言って、行きました。で、その時聖書を開いて初めて自分がどうしてこんな目にっていうか、こんな問題を抱えてしまったのかが分かっていきました。先ほど読んだ聖書の言葉、心の中で偽りを抱き嘘をついている、まさにこれが私の姿だったということが、まあ、分かりました。妻の前では良い夫を演じようとしていましたが、心の中では全く違うことを考えているわけですから、うまくいくはずはないんですね。で、そういうところは触れないで、表のところだけこうなんかペタペタ塗って、傷があるところをこう塞いで、それでまあいいんじゃないかというふうにしたって、いつかはそこは破れてくるわけであります。ですから、夫婦の間で危機的なことになるのはまあ当然だったと思いました。で、その後その聖書を開きながら牧師の先生は私に問いかけました。あなたは自分のしてきたことを振り返って自分のことを罪人だと認めますか。まあ、ズバリ、まあ、聞かれたかどうか知りませんけれども、そういうふうな時があったと思います。で、私はもう本当に自分がやってきたことが本当にひどいことだと、まあ、認めまして、はい、私はもう罪人ですと答えました。で、そうしたら牧師は、はい、それが聖書でいう悔い改めということですと教えてくれまして、自分は罪人である、自分はひどいことをしてきたんだと言ったとき、実はそれが神様に立ち戻ることだったと教えてくれました。神様に立ち戻ればいいんだということでありますけれども、どうやって立ち戻るかと言いますと、実はこういうことであります。聖書で、言っている、そのただなんかそこに行けばいいのかなという意味ではなくて、自分こそ本当に神様に背いたものであると告白するとき、神様はよく戻ってきたと言ってくれるわけですね。でも神様に立ち戻った、自分は悪いことをしましたと言って、それで何が変わるんですか。やっぱりそこから先ちゃんと自分で変えていかなくちゃいけないでしょうということになります。日本では間違ったことは水に流して、いやもう過去のことは忘れて、リセットして新しい心でまたやり直しましょうと、まあ、いうそういう、まあ、文化というか習慣がありますけれども、聖書の神様は違います。神様は絶対にその私たちが犯してきた罪のことは忘れないんです。悪いことは悪いといたします。何年経っても、何百年何千年経っても、その悪いことは悪いんです。なくならないんですね。で、私たちは先ほど言ったように神様に逆らうほどの ひどい罪を犯したわけですから、ごめんなさい、私は悪いことをしましたの一言で、はい、もう亡くなりました、あなたはもう大丈夫ですよと許してくれるはずはないんです。そのままではですね。一体じゃあどうやったら私たちはその自分の犯してきた罪を許していただけるんだろうか、どういう仕組みがあるのか、まあ、今日皆さんにそのことを知っていただきたいと思います。何度も言いますが、努力して良い人にはなれないんです。どんなに頑張っても私たちが犯してきた罪を、まあ、チャラにするってんでしょうか、なかったことにするということは私たちの力ではできない。では神様はそれをどう解決したのかを次に、まあ、2つ目の私の例からのお話をいたします。具体例を挙げると分かりやすいと思います。私がまだ小学 校に上がるか上がらないかの時だったんではないかと思いますけれども、まあ、皆さんも多分小さい時経験があるかもしれませんが、夕食の時だったと思うんですが、ご飯のおかずのがのことで、なんかこれが嫌いだとか食べたくないとか、なんか自分、私はもうわがままを言ったようであります。で、脇に座っていました父親がそれを見まして、怒りました。なんでそんなわがままを言った、ちゃんと食べなさいと、多分そう言われたんですね。ところが私は多分、もう意地を張って食べたくないとかなんとか言ったんでしょうね。そうしましたら父親は私を、私のうちは農家でありましたので、作業小屋というものがありました。で、もう暗く、夜でありました、暗いところでありましたけれども、そこに私を作業小屋に連れて行きまして、鍵をかけて閉じ込めてしまったわけですね。まあ、そこに入って反省しなさいということであります。まあ、私ももう暗い、真っ暗ですからやっぱり怖くて泣いておりました。まあ、泣きながらごめんなさいと多分言ったんでしょうけれども、父親は許してくれませんでした。まあ、しばらく経ってじゃあどうなったかと言います、言いますと、本当にこのまま一晩ここで暮らさなきゃいけないのかなと思った心細くなったんですけれども、多分何分ぐらいでしょうね、30分か1時間ぐらい経った時でしょうか、私の祖母が迎えに来てくれました。まあ、それで鍵を開けて私を連れ出して家に戻してくれたんですね。そして父親と、まあ、私の間に祖母が入ってくれまして、まあ、許してあげなさいというようなことを多分言ってくれて、それでその場は終わったようであります。まあ、細かいことは子供ですから覚えておりませんけれども、そういうふうにしてその日ちゃんと布団の中で寝ることができました。まあ、今ならそれはもう幼児虐待、児童虐待ですよとか、まあ、いう話も飛び出しそうな話ですが、でも私は本当に感謝しております。そうやって何が正しいかということを、まあ、先ほどは父親を憎んでいましたって言ってますけど、よく考えたらそういうことで私をちゃんとしつけてくれたんですね。で、神様がなさることはこれとよく似ていることに後で気がつきました。私たちは自分の力で自分を正しくすることはできないんです。で、私たちは神様から叱られている状態ですね。あなたは何ということをしたの、あなたはそのままではもう死罪ですよ、死刑ですよと言われていて、私たちは困ってしまったと頭を抱えている状態なんですけれども、誰かがそこに入ってこなくてはいけないんです。まあ、そのことをイザヤ書のやはり先ほどのアウトラインというところで、イザヤ書の下の方にありますが、59章16節というところの御言葉がありますね。それをお読みいたします。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。これ何を言っているかちょっとここだけ読むと分かりにくいところでありますけれども、神様は私たちのこの世界をに対して無関心じゃないと言っているんです。いや、むしろじっといつも見ておられる。そして私たちがそこで苦しんでいるのをよく知ってくださっている。で、この私たちの世界を見て神様は驚いたって書いてあるんですね。で、何に驚いたのかと言いますと、取りなす者 がいないことに驚いたと書いてある。で、いや、驚いたで終わったんじゃないですね。驚いたという時にそれは意味がありまして、神様に背いて死ななければならないというほどの罪を犯した私たちを神様はご覧になりまして、この私たちを救わなければならないと決心されたということです。で、どうやって救うんですか。それがさっき私の経験として話したこととつながってまいります。 取りなす者がいなければならないです。私たち神様と人間だけで直接取引をして私たちが許されるということはないんですね。そこに誰かが取りなす者が入ってくださらなければ私たちはどうすることもできなかったんです。私が真っ暗な作業小屋から救われたのは祖母が父親との間に入ってくれて取りなしてくれたおかげでありました。それと同じように誰かが神様と人間との間に立って取りなすことが必要です。誰が入るんでしょう。誰か素晴らしい人間がいてその人が入ってくれるんでしょうか。でも全ての人間は罪人であります。間に入ることはできません。正しいものだけがそこに間に入ることができるんです。じゃあ正しいものって誰。それが実はこの私たちがお祝いをしているイエス様、イエス・キリストという方であります。じゃあどうやってこの方は神様と私たちの間を取りなしてくださるんでしょうか。神様に逆らった者は死ななければならないという大原則がありました。取りなす方イエス様はその大原則を曲げましょうよ、それはもう例外にしましょうよ、この際全部やったら人間全部死んでしまいました、しまうので神様その原則をこの時だけは、外して今は例外として死なないようにしましょうよと言ったのか。いや、神様の原則は絶対に曲げられません。罪ある者は必ず死ななければならないと定められておりますので、その原則は曲げることができません。となると誰かが必ず死ななければなりません。一体誰ですか。神様と私たちの間に入って取りなしてくださる方が身代わりとなって死んでくださいました。それが十字架だったんですね。今ここの後ろにこの十字架 のものを置いてますけれども、これ何を意味しているかと言いますと、私たちがここで死ななきゃいけなかったのにイエス様が私たちの身代わりとなって死んでくださったんだ。それで私たちの罪、私たちが死ななきゃいけないというひどい罪を、神様は許してくださった。代わりにこの方が死んだということなんです。それで私たちは無罪と言われたんです。このことがどれほど素晴らしいことかっていうことが最初は分かんないんですね。それがどうしたんですかということでありますけれども、とにかく2000年前に来られたイエス様は私たちの罪のために死んでくださり、私たちはごめんなさい、私は罪人でしたと告白するとき、あなたの罪はもうない、安心して行きなさいという立場になりました。自分のことで、それで、そういうふうに言われるということがどれほど素晴らしいことなのかということ、これも私の例から言いますと、これはまた皆さんの、よく経験することでもあると思うんですけれども、私は本当に思い出すと周りの人たちにいろんな迷惑をかけて生きてきました。先ほど言ったように、ちょっと触れただけで怒りを爆発するようなそんな私でしたから、もう周りは大変だったと思います。そんなことは全然気がつかずに自分のことしか考えておりませんでしたから、周りの人たちは本当迷惑をいたしました。で、ある時もうずっと時間が経ってから言われました。あなたのことは絶対に、あなたがやったことは忘れません、あなたのことを許しませんと、言葉は違いますけど大体それと似たようなことを言われたことがありました。で、こちらは本当にそうだ と思いましたので、もうすみませんでした、申し訳ございませんでした、あの時は本当に何もわからなくてと言って謝りましたけれども、その方の怒りは収まらないですね。もうそのままになっております。で、多分おそらく皆さんの中にも後から謝ったけれども相手の怒りが収まらずに許してもらえていない、許されていない、まあ、そのことでずっと心にこう重荷を抱えていらっしゃる方がいると思います。で、私はもし神様に出会っていなかったら、おそらくそのことでずっと苦しんでいたと思います。もちろん私がやったことは取り返しができません。取り返しができなくって、いろんなことで私たちはもう思い出すたびにもう苦しくなるわけであります。誰かに許してもらいたいという思いがあります。でも人は許さない、やったことを絶対覚えております。でも私は神様に出会った時に、あなたの罪は許されたと言われた、そう言われた時に、確かに人に対しては悪いことをした、それは変わらないけれども、その許してもらいたいのに許してもらえてないというその苦しみの 重荷ですね、その肩にドーンと背負っていたその重荷がすっと軽くなるような気がいたしました。問題が何か変わったわけではありません。その人に迷惑をかけたことは何も変わりませんけれども、でも神様は許してくれた、そこで少し希望を持つことができました。で、最後に一つのことを考えます。まあ、これも時々言われますけれども、ごめんなさいで済むなら警察はいらないという言葉なんですね。もうもちろんその通りであります。何にも反省しないでごめんとこうなんか簡単に言われると、こっちがムカッ、こいつ何も反省してないなというふうに思うことがありますので、ごめんなさいでの一言で済むならば、そんなんでいいんですかと逆に質問されそうであります。あるいは、こちらがやったこと、先ほど言った人を、まあ、苦しめたこと、悲しませたこと、あるいは、まあ、裏切ってしまったこと、そして、まあ、失敗して人に迷惑をかけたこと、いろんなこう過去のいろんな苦しい思い出がありますけれども、何度も言いますが、全部取り返しして元に戻って良い方向に戻すことはできないんです。最もできないのは自分の愛する家族を失った悲しみであります。愛する人を失ってしまった、どうやってこの悲しみを回復させるんだ、誰も取り戻すことはできないんです。それはどうするんですか。あなたの罪は許されたと言ったけれども、私のこの悲しみはまだあるんじゃないですか、何にもこの悲しみは変わらないんじゃないですか。あの人この人に迷惑をかけたこともやっぱりあの人は怒ったまま許してくれない、それも何にも変わらないじゃないですか。いや、もっと目を広いところに向けますと、悪い人たちが今悪いことをしてるじゃないですか。戦争が起きて何にも関係のない人たちが殺されているじゃないですか。それはどうなるんですか。自分だけが悔い改めて、はい、私は罪人でしたと言って、私の罪は許されてたのかもしれない、まあ、それ少しは安心したかもしれないけれども、この世界は何にも変わらない。神様は不公平じゃないですか。一体神様はこの世界にたくさんもう満ちております、この悪いこと、罪、いろんなこと、このひどい状態をどうするんですか、何もしないんでしょうか、という疑問が最後に残ってまいります。もちろん神様は公平な方ですから、今のこの世界をご覧になって何もしないということはありえないんです。必ず何かをするんです。で、その何かということを、最後のこのアウトラインの一番下に書いた ところに書いてある。今日の聖書の箇所でもありますけれども、同じイザヤ書の60章の20節をお読みいたします。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。太陽は朝昇って私たちの希望となりますけれども、でも夕方が来ますと必ず沈んで、この光が失われてまいります。そのような人生を私たちは繰り返してきました。希望があったなと思ったら次には失望が待っている。そうやって暗闇が自分の周りにいっぱいあるということを見て本当に悲しんできましたが、もう太陽は沈まない。つまりあなたはもう光に満たされた闇のない世界を歩むことができるんですよと言ってくれます。あなたは今闇の中にあって、この苦しみの中にあって、いろんなことで悩んで不安がいっぱいで恐れで、そして怒りがあり悲しみがありという、そういうことを繰り返しているけれども、それはいつまでも続くんではない。必ず終わりの日が来ます。それがなくなる日が来ます。ただ終わるんじゃない。あなたを苦しめた者たち、これは今日の箇所の60章の14節にありますけれども、あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来る。つまりこれは今自分は本当に不公平な扱いを受けて、自分が不当に低い評価をされてしまって、言われのないことを言われて怒鳴られたり怒られたりしているけれども、でそれに対して今自分は何にも言えないけど、必ず神様は今のあなたの状態をご覧になって、正しいところに戻してくれと言ってです、全てをこの世界を完全に、今不公平なことが渦巻いているけれども、公平なものに直しますよ。そしてあなたが失ったものを全て取り戻すことができるんですよと言います。でも死んだものはやっぱり取り戻せません、死んだら終わりですよと思うんですが、いや、神様にとって命を取り戻すことこそが救いの目的だったんです。死んだものは取り戻せないんではないんです。取り戻すことができると教えたんです。どうやって、先ほどイエス様が十字架で死んでくださったと言いましたけれども、この方が3日目によみがえったということが聖書に書いてある。これは驚きです。もう私はなんていうか科学的な頭でずっと生きてきてましたので、最初は信じられませんでした。教会に行った時そう言われて、まさかと思いましたけれども、でも聖書は堂々とそう書いてある。そして私たちの苦しみを完全に、その苦しみから救うためには結局その死をどうするか、死ぬという問題をどうするかということがもう真正面にある。それをごまかしていったとしても真の解決にはならないということが分かりましたので、あなたは死からよみがえらせてさせていただく、あなたの失った命は、愛する者の命は取り戻すことができると言われたとき、でそれを弟子たち、イエス様の弟子たちは最初分からなかった、全然信じられなかった。でもよみがえられたイエス様を見たとき、弟子たちは大きく変えられて、このイエス様を伝えていくというふうになっていったんですね。それを見たときに、本当にこのイエス様はよみがえったのだと私も信じられるようになりました。いや、信じていいんだって書いてある。イエス様が再び来られる日、すべてのものが取り戻されていく。すべてのものが回復されていくんだ。今悲しくても、今闇の中にあっても、イエス様はこの光のようにしてやってくるんだ。あなたはそれを待ち望みなさい。決して遅いということはないんです。今あなたが 死にかけていたとしても、あなたの愛する家族が今や死ぬ、もう死ぬという状態にあっても全然遅くない。だからあなたはこの光を見失わない。光を見て歩んでいきなさい。必ずイエス様はもう一度来ますからとおっしゃってくださっております。このクリスマスの季節、2000年前に一度来られた方です。聖書の中で必ず来るよと言った通りに2000年前来られたのですから、もう一度この方は約束通りに来てくださいます。そのことを思い起こしながら、そして私たちはその方に望みがあるんだ、すべての人が自分を裏切って去っていっても、この方だけは絶対に私たちを見捨てないのだということを覚えて、今日またこの方を信じていただければと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この世界は本当に闇に包まれ、いや周りだけではない、自分の心の中に光がない、悪いことばっかり考えて、確かに悪いからなんとか正しい人になりたいと思いながらも抜け出せない、ますます人を傷つけたり裏切ったり、自分の愛する家族でさえも嘘をついたり隠したりということを繰り返している私たちです。でもあなたが私たちのところに救い主として来られて、私たちを光の方向に導いてください。そのためにあなたご自身が2000年前に私たちのところへ来られて、身代わりとなって死んでくださり、よみがえり、そしてもう一度来られ、そのような中に私たちが置かれていることを思い返します。今お一人お一人のことを知ってください。悩む方がいます。苦しんでいる方がおります。どこに助けがあるのかと叫んでいる方がいらっしゃいます。どうか主がお一人お一人の助けでとなりますように、その悲しみのところに主が慰めを置いてくださいますように、希望を失っている人にあなたの光が見えるようにしてくださいますように、あなたを覚えて、あなたが来られる日を私たちは待ち望んでいきます。どうか主が励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。